From the conference center at Temple
Square. ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエス・キリスト教会第183回半期総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会の中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第二顧問のディーター F ・ウークトドルフ官庁がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、末日聖徒イエス・キリスト教会第183回半期総大会の第4部会に皆さんを歓迎いたします。私はこの大会を管理するトーマス・S・モンソン大官庁からこの部会の司会を依頼されました。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星放送を通じてこの大会に参加している世界中の皆さんにご挨拶申し上げ、また皆さんを祝福いたします。今朝出席してくださっている教会の中央幹部、中央補助組織会長会、またその他の皆さんに感謝いたします。この部会の音楽はタバナクル合唱団が提供します。指揮はマック・ウィルバーグ、オルガン伴奏はクレイ・クリスチャンセンとリチャード・エリオットが担当します。開会にあたり聖歌隊が我が神我が王を歌いました。続いて喜べ主をを歌います。その後、中央初等教会会長会第二顧問のチェリル・エスプリン姉妹が開会の祈りを捧げます。愛する天のお父様、この素晴らしい聖歌隊に加わり、
私たちは心と声を上げ、あなた様の愛する御子救い主に感謝いたします。彼は私たちの主であります。私たちはモンソン大官庁にも感謝いたします。彼のためにお祈りいたします。そしてまた彼の顧問の方たちにも、そしてまた十二使徒のためにも、そしてあなた様の子供たちのために、子供たちの救いのために働く方たちのために祈ります。どうぞ真実を求めている人たちのために、そしてまた慰めや平安を求めている方たちを祝福してください。どうぞ私たちが御霊を感じ、そして証を強めることができますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。
これから聖歌隊が主よ嵐すさびを歌います。聖歌隊の後、大官庁会第一顧問のヘンリー・ビン・アイリング官庁からお話を聞きます。続いて十二使徒定員会のダリン・ H ・オークス長老からお話を聞きます。その後、中央若い女性会長のボニー・オスカーソン姉妹がお話しします。
This year, our first two grandchildren.
今年、私の最初の2人の孫が結婚します。数年以内には、他の10人の孫も家族を作るという人生の素晴らしい時期を迎えることになるでしょう。この喜ばしい時期に孫たちから助言を求められるおかげで、私は深く考える機会を得ました。孫たちの質問は基本的にはこういうことです。どのような選択をすれば幸福になれるの？そしてどのような選択をすると不幸になるの？御父は一人一人の人を個性的なものとされました。二人として全く同じ経験をする人はおらず、二つとして同じ家族はありません。ですから当然、幸福な家族生活を選ぶ方法に関する助言は簡単ではありません。しかし御父は全ての子どもたちに幸福へ通じる一つの道を備えられました。個性や経験がどうであれ、幸福の計画は一つしかありません。その計画とは、神のすべての戒めを守ることです。結婚について考えている私の孫にとって、そしてすべての人にとって、困難に立ち向かい幸福な家族を作るための最も重要な戒めがあります。それは状況にかかわらず、すべての人間関係に当てはまるものです。それは聖文や現代の預言者の教えの中で繰り返されてきたものです。愛と幸福の中で永遠に共に生活したいと望むすべての人に向けられた主の助言が聖書の中にこう記されています。そして彼らの中の一人の律法学者がイエスを試そうとして質問した。先生、律法の中でどの戒めが一番大切なのですか？イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これら二つの戒めに律法全体と預言者とがかかっている。この言葉から始めるならば、家族を幸福へ導く選択についての私の経験を要約するのは難しくありません。まずこう自問します。どのような選択が心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主を愛するように私を導いただろうか。私にとってそれは主の贖いによる許しの喜びを感じられるような選択をした時でした。何年も前、ニューメキシコ州アルバカーキで伝道中、同僚と一緒に教えた若い男性にバプテスマを施しました。彼を水に沈め起き上がらせました。私と同じくらいの背丈があったのでしょう。彼の声が私の耳に直接入ってきました。清くなった、清くなったと嬉しそうな声でささやく彼の顔からはフォントの水と涙が流れ落ちていました。同じ喜びの涙を流した女性がいます。彼女は神の使徒から綿密で情け深い面接の後、こう告げられました。主の御名により私はあなたを許します。主はご自身の時にご自身の方法であなたをお許しになるでしょう。そして主はそうなさいました。罪が許された時にはもうそれを思い起こさないと主が言われた理由が分かるようになりました。贖いの力により身近な愛する人々が新たにされ、罪の影響が拭い去られました。私の心は救い主を使わされた優しい御父に対する愛で満たされています。私にその祝福が与えられたのは、 主だけが与えられる苦痛からの癒しを求めるよう人々を励ましてきたからです。ですから私はどんな召しでも受け入れ、尊んで大いなるものとするようお勧めします。その選択は幸福な家族を作る鍵だからです。絶え間ない人生の圧力によって主への奉仕の召しを後回しにするよう誘惑されます。それは自分自身と配偶者と家族を霊的な危機に陥れます。重要ではないと思える召しもあるかもしれません。しかし羊定員会の教師の召しを受けたとき、私の生活と私の家族は共に祝福されました。私は羊たちの主への愛と彼らに対する主の愛を感じました。ステーク会長と伝道部会長を歴任した後で、主から教師定員会アドバイザーに召された兄弟もそうでした。またビショップと地域七十人を歴任した後で、主の御手に使われ事故で怪我をした教師定員会の少年を助けた兄弟もいます。そのような奉仕がもたらした奇跡により、多くの人が影響を受け主への愛を深めたのです。人に仕えるとき、聖霊を伴侶とすることができるよう願い求めることが多くなります。正しく主に仕えると自分の力を超えた奇跡が必ず起こります。子供の深刻な罪に直面する親も、離婚を言い渡された女性から慰めを求められる訪問教師も、それが真実であることを知っています。どちらのしもべもその朝、聖霊を伴侶として使わせてくださいと主に祈っておいたことに感謝するのです。聖霊を伴侶として初めて結婚生活の中で争うことなく共に首輝きを追うことができます。聖霊を伴侶とすることが幸福な結婚生活に欠かせないことをよく知っています。夫婦が一つになるという奇跡には天の助けと時間が必要です。私たちの目標は天の御父と救い主の御元で永遠に共に暮らすことです。私の両親は非常に異なっていました。母は歌を歌い芸術をたしなみました。父は科学を愛していました。二人がオーケストラのコンサートに行ったとき、拍手が始まる前に父が立ち上がって会場を出ようとするのを見て、母は驚きました。どこへ行くのと母が尋ねると、父は無邪気に言いました。もう終わったんだろう。聖霊の優しい導きがなかったら、父はそもそも母と一緒にコンサートへ行くことも、その後行き続けることもなかったでしょう。母が16年ニュージャージーに住んだのは、父が科学を研究し教えることによって家族を養えるようにするためでした。母方の祖父はすでに亡くなっており、未婚のおばが祖母の世話をしながら実家の古い農家に住んでいました。おばも祖母も母がニュージャージーにいる間に亡くなりました。母が泣くのを見たのは二人が亡くなった時だけです。数年後、父はユタで働くよう誘われました。父が母にどうしたらいいと思うと尋ねると、母はあなたが一番いいと思うようにしてちょうだいと答えました。父はその誘いを断りました。翌朝、母は父に手紙を書きました。冒頭には父を責める言葉がありました。何年も、それ今開けないで、事務所に行ってから開けてと母は言いました。何年も前、父は母に機会があれば母を実家の近くに連れて帰ると約束していたのです。父は母が怒りを表したことに驚きました。母の望みを覚えていなかったのです。即座に父は仕事の誘いを受けるという返事を送りました。父は母にどうして言ってくれなかったんだいと言うと、あなたが覚えておくべきでしょうと母は言いました。父は常にユタへ移る選択はキャリアを犠牲にしたのではなく、 自分が選択したことだと言いました。父と母は一つになるという奇跡を経験しました。父は聖霊によって昔の約束を思い出せたらよかったかもしれません。しかし父は聖霊の助けを受けて心を和らげ、母の選択が自分の選択になるようにしたのです。御父は将来を見通し、私たち一人一人の将来をご存知です。人が経験する困難をご存知です。御父は御子を使わし、御子は人を救う方法を知るために苦痛をお受けになったのです。御父の霊の子供たちの中には時折罪や不幸を選ぶ人もいます。そのために御父はご自分の長子を使わし、すべての創造物の中で最大の愛の行為である贖いを成し遂げられたのです。ですから私たちは永遠の命を得て御父と共に暮らすために、神の助けを受け、時間をかけて自分を磨く必要があるのです。家族の生活は試しです。それは現世という賜物に伴う神の目的の一つです。つまり試しは人を強めるのです。それは特に家族の生活に当てはまります。なぜなら家族は大きな喜びや悲しみを味わい、時にはとても忍耐できないほどの困難に遭遇する場所だからです。そのような試しに神が皆さんや私をどう備えておられるかについて、ジョージ・キュー・キャノン館長はこう述べています。神の愛が注がれなかった人、神が心にかけ優しい手を伸べてくださらなかった人、神が救いたいと思われなかった人、救う方法が用意されていない人は一人もいません。神が天使たちに見守る務めを与えられなかった人は一人もいません。私たちは自分自身や他人の目から見ると価値のないつまらないものかもしれませんが、私たちは神の子供であり、神は実際に目には見えなくとも力強い天使たちに私たちを助ける務めをお与えになり、私たちはその天使たちに見守られているのです。キャノン館長の教えは真実です。それが確かであるという確信が皆さんにも必要となる、でしょう。私は愛する人が贖いの力を求め感じるように信仰を込めて祈ってきました。また天使のような人たちの助けを祈り求め、彼らの助けを受けてきました。神はご自分の子供たちを救う方法を用意しておられます。多くの人にとってそれはどんな時でも愛してくれる兄弟や祖父母がいるということです。何年も前、ある友人が彼の祖母の話をしました。彼女は落ち度なく生活し、常に主の教会に忠実でした。ところが孫の一人が犯罪に手を染め、ついには刑務所に送られたのです。友人は彼女が刑務所の孫に会うために車を運転し、目に涙をためながら苦悶の表情でこう祈ったと話してくれました。正しい生活を送ってきたのに、どうして自分で自分の人生を台無しにするような孫という悲劇が与えられなければならないのでしょうか。彼女の思いに答えが返ってきました。たとえ何があっても、あなたが彼を愛することを知っていたから、私は彼をあなたに与えたのです。皆にとって有益な教訓があります。堕落するこの世にあって、親や祖父母、神のしもべたちが歩む道はたやすいものではなくなるでしょう。神の子供たちに幸福への道を強制することはできません。神でさえも選択の自由を犯すことはできないのです。天御父と御子は選択の遺憾にかかわらず、すべての子供たちを愛しておられます。救い主はその忌まわしさの遺憾を問わず、あらゆる罪の代価を支払われました。正義は必要ですが、正義を決して犯すことのない憐れみの機会が差し伸べられています。 アルマは息子コリアントンにその希望を教えました。したがって正義によれば贖いの計画はこの試しの状態、すなわちこの準備の状態で人々が悔い改めるという条件がなければ成し遂げられない。これらの条件がなければ正義の働きを損なうことなしに憐れみが効力を発することは不可能だからである。正義の働きが損なわれることはありえない。もしそのようなことがあれば神は神でなくなる。私の孫、そして永遠の家族を目標とするすべての人へのメッセージは、忠実な者には喜びが訪れるということです。創世の前から優しい御父と御子はいつか道に迷うことをご存知だった者たちを愛し助けてこられました。神は彼らを永遠に愛されることでしょう。幸いにも皆さんは彼らが霊界で救いの計画を学んでいたことを知っています。不忠実のためにこの世に来るのを許されなかった人が大勢いる中で、彼らも皆さんもこの世に来ることを許されるほど忠実だったのです。聖霊の助けによりすべての真理が思い出される日が来るでしょう。人に強制することはできませんが、自分の生活を通して示すことはできます。すべての人がかつて御父の家族と生活する喜びを味わったという確信から、私は常に勇気を得ることができます。神の助けにより皆その希望と喜びを感じることができます。すべての人がそうなりますよう、イエス・キリストの皆によりお祈りします。アーメン。
Thank you, President Eyring.
アイリン館長、ありがとうございます。幹部また姉妹たちが話してくださるのが大好きです。実会はキリスト教徒にとってもユダヤ教徒にとっても信仰の基盤となるものです。神からイスラエルの子らに預言者モーセを通して与えられたこの実会のうち、最初の2つの戒めは私たちの礼拝と私たちの優先順位について説いています。最初に主はこう命じられました。あなたは私の他に何者をも神としてはならない。それから何世紀も経って、立法の中でどの戒めが一番大切なのですかと尋ねられたイエスは、アイリン館長が話されたように、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよとお答えになりました。実会の2番目の戒めは、他に何者をも神としてはならないという指示をさらに詳細に述べたもので、神の子である私たちの生活の中で究極の優先順位はどうあるべきかを明らかにしています。あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。そして天にあるものも地にあるものもどんな形をも作ってはならない。この戒めにはさらにこう加えられています。それにひれ伏してはならない。それに仕えてはならない。この戒めによって単に目に見える偶像が禁じられただけでなく、あらゆる時代に共通する基本的な優先順位が教えられています。エホバはさらにこう説明しておられます。あなたの神主である私は妬む神である。私を愛し私の戒めを守る者には恵みを施すであろう。この妬むという言葉には深い意味があります。この言葉のヘブライ語の本来の意味は、繊細で深い感情を有するという意味です。私たちが他の神に仕えるとき、つまり第一の優先順位を他のものにするとき、神を悲しませることになります。では今日、人が場合によっては信仰心の厚い人でも神よりも先に仕え、他の優先順位には仕える他の優先順位にはどのようなものがあるでしょうか。次のような可能性について考えてみましょう。文化的な伝統や家族の伝統、政治的に適切な表現、出世願望、物の所有、娯楽の追求、権力、名声、地位。こうした例が私たちの中の誰一人にも当てはまらないようなら、当てはまるそのような例を他にも挙げられるでしょう。原則は個々の例よりもはるかに大切です。原則は私たちには他に優先するものがあるかどうかではありません。第二の戒めが提示している問いかけは、私たちの究極の優先順位は何かということなのです。私たちが礼拝していると公言している神よりも上に、 他の優先順位や他の神を置いてひれ伏したり仕えたりしていないだろうか。もし私を愛するなら戒めを守るべきであると教えられた救い主のことを忘れてはいないだろうかということなのです。もしそうなら私たちの優先順位は霊的な無関心や私たちの時代にはびこっている欲望によって全く逆転していることになるのです。末日聖徒にとって神の戒めは神がその子供たちのために立てられた計画、つまり偉大な救いの計画を基盤としており、またその計画と不可分の関係にあります。この計画は時に偉大な幸福の計画と呼ばれていて、神の子である私たちがどこから来て、なぜここにいるのか、そしてどこに行こうとしているのかということについて説明しています。また天地創造の目的と死すべき世にいる状態について説明し、その中で神の戒め、救い主の必要性、そしてこの世と永遠にわたる家族の重要な役割についても説明しています。私たち末日聖徒がこうした知識を与えられているにもかかわらず、この計画と調和した優先順位をつけられなければ、私たちは他の神に仕えるという危険を犯していることになるのです。神がその子供たちのために立てられた計画を知っている末日聖徒には結婚や家族に対する独特な見解が生まれます。私たちが家族中心の教会として知られていることは実に適切なことです。私たちの神学はまず天の両親から始まりますし、私たちの最大の望みは完全なる永遠の生涯に到達することであって、それが家族という計画、家族という関係の中でのみ可能になることも私たちは知っています。私たちはまた男女間での結婚が神の計画を完成させるために必要不可欠であることも知っています。こうした結婚関係だけが地上における生命の誕生の場となり、家族を永遠の命へと備えさせるために承認された機会となります。私たちは結婚をし子供を設け育てることは神の計画の一部であると考え、そうしたことを行う機会が与えられている人々にとっては神聖な義務であると考えています。私たちは地上や天における究極の宝とは私たちの子供たちであり、私たちの子孫であると信じています。私たちは家族には本来永遠の役割があると理解しているので、西欧の国々の多くで出生率や結婚の数が著しく減少している実態に心を痛めています。しかしその歴史的な文化はキリスト教やユダヤ教に基づくものであるはずです。以下のような報告が上がっています。アメリカ合衆国の現在の出生率は史上最低です。また数多くの欧州連合諸国やその他の先進国ではその出生率がそれぞれの国の人口を維持するのに必要なレベルにまで達していません。この現象は文化の存続にとって、ひいては国家の存続にとって脅威となっています。アメリカ合衆国では18歳から29歳までの若い成人のうち既婚者の割合が1960年では 59% でしたが、2010年には 20% に低下しました。初婚の平均年齢が現在は史上最も高いレベルにまで上がっています。女性が26歳、男性がほぼ29歳です。数多くの国や文化では結婚した両親と子供たちという伝統的な家族の形態が一般的というよりはむしろ例外的になりつつあります。また結婚して子供を設けることよりも仕事上のキャリアを積むことを選ぶ若い女性が増えています。さらに父親の役割や実感としての必要性が弱まってきています。私たちはこうした傾向を考慮しながらも同時に神の計画は全ての神の子供たちのために立てられたものであること、そして神がその子供たちを全てどこにいようとも愛しておられることを承知しています。モルモン書の最初の章で神の力と慈しみと憐れみは地に住む全てのものに及んでいますと宣言しています。また後の章では神が全ての人に救いを無料で授けてこられ、さらに全ての人に他の人と同様のものとなる特権が与えられており、それを禁じられる者は一人もいない、誰一人といないと宣言しています。その結果として聖典では私たちにはあらゆる人に対して思いやりと愛を持つ責任があると教えているのです。 私たちはまたあらゆる人々の信仰に敬意を払っています。神を信じないと公言している人の数が増加していますが、そのような人々に対しても敬意を払います。また神から賜った選択の力によって、多くの人々が私たちの信仰とは異なる信仰を持っていることも承知しています。しかし私たちは他の人々も私たちの信仰に対して同じように敬意を払い、私たちがその信仰のゆえに他の人々とは異なる選択をし振る舞いをするということも理解していただきたいと願っています。例えば私たちは救いの計画の最も根幹となる部分として、性的な関係は結婚している男女の間でのみ持つべきものであるとする永遠の標準を神が確立されたと信じています。この世に生命を生み出す力は、神がその子供たちに賜った力の中でも最も気高い力です。この力の活用についてはアダムとエヴァに与えられた神の最初の戒めの中で定められました。しかしその力の御用を禁じるため、他にも重要な戒めが与えられました。私たちが純潔の律法を強調する理由を説明するなら、それは神の計画を達成する上で生殖の力が果たす目的を私たちが理解しているからです。男女の結婚の絆の外でいかなる形であれ生殖の力を用いることは確かに罪深いことであり、子供たちの生栄のために立てられた神の計画に反することでもあります。私たちが純潔の律法の重要性を強調するのは、アダムとエヴァから始まりあらゆる時代を通して続いてきているこの結婚の形態に強い決意を持っているからです。つまり神の息子と娘の間で成立する生殖の関係と、神の子供たちに養いを与えることは神が定められた形態なのです。幸いなことに、他の教会や組織に関わりを持つ多くの人々が結婚の性質や重要性に関して私たちの主張に共感してくださっています。中には宗教上の教義を根拠に支持してくださる方々や、社会にとって最善なものとは何かを考えて支持してくださる方々もいます。私たちの神がその子供たちのために立てられた計画をよく知っています。そのために結婚していない男女から生まれてくる子どもたちの数が増加していることに心を痛めています。現在ではアメリカ合衆国における子どもの総数の 41% がそうです。また結婚せずに同棲している男女の数はこの半世紀の間に劇的に増えています。50年前最初の結婚をした人のうち同棲を経験していた人の割合はほんのわずかでした。現在では結婚した人のうち 60% が同棲を経験しています。しかもこの傾向は急速に許容されつつあります。特に10代の若者の間ではそうです。最近の調査のデータによれば、10代の若者のうち約 50% が未婚のまま子供を産むことは価値あるライフスタイルだと答えています。性的な道徳、また結婚と出産の永遠性やその目的についての神の定めが存在するにもかかわらず、その定めに反する行動を認めさせようと、法的、政策的な変化を求めるための政治的、社会的な圧力も数多く存在します。こうした圧力のゆえに、すでに様々な州や国家が同性婚を認めてきました。また性の違いの問題に混乱を生じさせたり、神の偉大な幸福の計画の成就には男女の違いが不可欠であるにもかかわらず、その違いを同一化しようという圧力も存在します。神の計画やその教義について理解している私たちは永遠の観点から物事を見ることができますから、そのような行動を黙認したり、それを認める法律に正当性を見出すことはできません。さらに自分たちの方針だけでなく、教義さえ変更できる他の組織とは異なり、私たちの方針は神が不変であるとみなされた真理によって決定されるのです。私たちの信仰箇条第12条は、国家の権威に従い法律を守り尊び支えるべきであるという私たちの信条を述べたものです。しかし神が不道徳だと宣言された事柄を人の作った法律によって道徳的に正しいものとすることはできないのです。神を愛し神に仕えるという私たちの優先順位の先頭に来る事柄を遵守しようと決意するには、神の定めた律法を私たちの行動規範と考えることが必要です。 例えば府議や会員が私たちの住む州や国ではもはや犯罪の対象にならないとしても、私たちはそうしたことを行ってはならないとする神聖な命令のもとにいます。同様に、いわゆる同性婚を合法化する法律があったとしても、結婚に関する神の律法、あるいはそれに関する神の戒めや私たちの標準が変わるわけではありません。私たちは神を愛し、戒めを守り、他の神に仕えないという制約のもとにいます。ある特定の時代、ある特定の場所でそれらが広く認められるようになったとしてもです。そう決意すると私たちは人から誤解されるかもしれません。偏見に満ちた非難を浴びたり、差別を受けたり、信教の自由を行使する権利が脅かされることに耐えなければならなかったりするかもしれません。そのような場合でも、私たちは最初の優先順位が神に仕えることにあることを忘れず、開拓者である私たちの先祖たちのように、彼らが示したのと同じ不屈の精神を持って自分の手押し車を押して前進させるべきだと私は考えています。トーマス・ S ・モンソン大官庁の教えはそうした状況にも当てはまるものです。27年前の総大会で大官庁はこのように断言しました。多数意見に対抗する勇気、原則を守る勇気を持とうではありませんか。勇気は神の承認の笑みをもたらしますが、妥協にはそれがありません。勇気を男らしく死を厭わぬ態度としてではなく、ふさわしく生きる決意として理解するときに、それは生き生きとした魅力ある徳になります。道徳的な意味での臆病者とは、周囲の人から受け入れられなかったり馬鹿にされたりすることを恐れて自分が正しいと考えていることを実行しない人のことを指します。恐れを抱いていない人は誰もいません。しかし毅然としてその恐れに立ち向かう人こそが勇気ある人と言えるのです。このことを忘れてはなりません。私たちがこの死すべき世の一時的な試練のために、私たちの救い主から授かっている偉大な戒めや優先順位を忘れることがないように祈ります。私たちはこの世のものに過度に心を奪われたり、人の誉れを得ることを望んだりすることがあってはなりません。私たちの永遠の行く末に到達するしようとすることをやめることになるからです。神がその子供たちのために立てられた計画を知り、そしてその計画に参加するという制約を交わした私たちには明確な責任があります。それは永遠の命に到達するという究極の望みから決して離れてはならないということです。私たちは第一の優先順位を間違えてはなりません。すなわち他の神を崇めず、父なる神とその御子イエス・キリストを後回しにして他の優先順位のために使えないということです。神の助けがあってこの優先順位を理解することができますように、そして賢明で愛に満ちた方法でそれを求める私たちを他の人々が理解してくださいますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
兄弟姉妹の皆さん、私のヒーローの多くが立ってきたこの聖壇に立つととても謙遜になります。私の感じていることを特に青少年の皆さんに話したいと思います。旧約聖書の偉大なヒーローに預言者であり戦士でもあったヨシュアがいます。自らが率いたイスラエルの子らに対し勧告しています。あなた方の使えるものを今日選びなさい。ただし私と私の家とは共に主に使えます。ヨシュアの宣言は心から福音に改心していたことを示しています。ヨシュアや私たちにとって福音の原則への改心は、その原則に沿って義にかなった生活をし制約に忠実であることで得られます。私の家族歴史の中から一人のヒーローの改宗団を紹介します。その人はアグネス・ホーガンといい、1861年に夫とスコットランドで教会に入りました。ひどい迫害のために子供を連れてアメリカに移住しました。数年後夫が他界し、8人の子供を育てるために一生懸命働きました。長女で12歳のイザベルは末日生徒ではない裕福な家族の使用人の仕事を運よく見つけました。 大きな屋敷に住み込み、幼い子供たちの世話をしました。毎週わずかな賃金が母親に払われました。すぐにイザベルは家族の一員として受け入れられ、ダンスのレッスンやきれいな洋服、演劇鑑賞など家族同然の恩恵を受けるようになりました。4年後、その家族が引っ越すことになりました。イザベルのことが気に入っていたその家族は、正式に養女にしたいと願い出ました。良い教育を受けさせ、良い人と結婚できるように計らい、自分の子供同然に遺産相続もすると約束しました。アグネスへの支払いも続けると言ったのです。夫に先立たれたこの貧しい母親は難しい決断を迫られましたが、一瞬のためらいもありませんでした。孫娘が何年も後に帰って言葉を聞いてください。祖母が申し出を断ったのは、愛の他にもっと正当な理由があったからでした。福音のために遠い国から移住し、さまざまな試練と苦難を経験しました。どんなことがあっても人としてできる限りの犠牲を払って得たものを自分の子供に捨てさせるなど、決して許すことができなかったのです。裕福な家族は言葉を尽くして説得しようとし、イザベル自身も行かせてほしいと涙ながらに訴えました。でもアグネスは断固として考えを変えませんでした。ご想像のように16歳のイザベルは人生が台無しになったと思いました。イザベル・ホーガンは私の曽祖母です。彼女の母親の胸に赤々と燃えていた強い証と信念に心から感謝しています。この世的な約束と引き換えに娘が教会員の資格を失うことを良しとしませんでした。今では何百人という子孫が教会員として祝福を喜び、アグネスの深い信仰と福音への改心から恩恵を受けています。青少年の皆さん、私たちは苦難の時代に生きています。毎日あるいは毎時間のように迫られる決断は永遠に関わる結果を招きます。日常生活でする決断が皆さんの将来を決めるのです。末日聖徒イエス・キリスト教会が地上における神の王国であるという強い証と確信がまだないなら、今こそその確信を得るために必要な行動を起こす時です。そのような確信を得るために必要な努力を先送りすることは、皆さんの魂にとって危険なことになり得ます。真の改心とは単に福音の原則を知っていることや、その原則について証があることだけではありません。証がありながらそれに沿った生活をしていないことはあり得ます。真に改心しているとは、信じることを実践し、自分にあるいは心の中に大きな変化を生じさせることを言います。真理を守るにはこうあります。改心は過程であり、瞬間的な出来事ではありません。救い主に従おうとする義にかなった努力の結果として改心するのです。それには時間と努力と行いが必要です。私の高祖母には、世が提供する富や快適さよりも子どもたちには福音が大切だという強い確信がありました。それは福音のために犠牲を払い、耐え忍び、福音に従って生活したからです。福音の原則を実践し、そのための犠牲によって改心できたのです。このような強い決意を得たいのなら、私たちも同じ過程を経なければなりません。救い主はこう教えておられます。神の御心を行おうと思うものであれば、誰でも私の語っているこの教えが神からのものか、それとも私自身から出たものか分かるであろう。時々私たちは逆のやり方をしてしまいます。例えば、10分の1の律法を喜んで守るつもりだけど、まず先にそれが真実だと知る必要があると考える場合です。10分の1の用紙を記入したこともないのに、10分の1の律法について証を得たいと祈り、主が祝福してくださると期待することがあるかもしれません。そういうふうにはいかないのです。私たちが信仰を働かせることを主は期待しておられます。10分の1の証を得るためには、10分の1を一貫して完全に正直に収めなければなりません。福音の純潔の律法、慎み深さの原則、知恵の言葉、断食の律法など、福音のすべての原則にはこの同じ規範が当てはまります。 原則に従うことがどのようにしてその原則について改心する助けになるのか例を話します。私が若い女性だったのは1960年代で、高校でマスリス生徒の女子は私だけでした。当時はこれまでの道徳観の否定、薬物の使用など何でもありの考え方に代表される変革の時代でした。友達の多くはいい人でしたが、この新しい道徳、実は単に以前の不道徳に過ぎないのですが、その刺激に簡単に通られてしまいました。私は家庭で知恵の言葉に従うように教えられていたことに感謝しました。また信仰を働かせて従うことで、その福音の原則について強い証を得ることができました。真の福音の原則に従うことで得た良い気持ちは、その原則が真実であると確認してくださる聖霊によるものでした。真の福音の原則に従うことで得た良い気持ちは、その原則が真実であると確認してくださる聖霊によるものでした。こういった時に真の改心が始まるのです。預言者モロナイはこう教えています。信仰とは、待ち望んでいながらまだ見ていないものであることを世の人々に示したい。あなた方は自分が見ていないからということで疑ってはならない。信仰が試されてからでなければ証は得られないからである。すぐに満足感が得られることが当たり前の今の世の中では、努力もせずに報いを期待することがよくあります。モロナイは私たちに、まず努力し福音に従うことで信仰を働かせる必要があり、その後それが真実であるという証を受けると教えていると思います。真の改心は、毎日のように、毎月のように、真実だと知っている教義に従って行動し続け、戒めを守るときに起こるのです。今は教会の青少年にとって素晴らしい時代です。青少年教科課程、私に従いなさいから最初に学ぶ人は皆さんなのです。この目的の一つには、皆さんをイエス・キリストの福音への改心に導くという目的があります。よく覚えておいてください。両親や青少年の指導者がどれほど霊感あふれる人たちであっても、自分自身の改心に対して主な責任を負うのはあなたです。誰もあなたに代わって改心することはできません。またあなたに改心するよう強いることもできません。改心は熱心に祈り、聖文を研究し、教会に出席して神殿の儀式に携わるふさわしさを保とうと努力するときに起こります。改心は家庭やクラスで学ぶ義にかなった原則に従うときに得られます。清く徳高い生活をし、聖霊を伴侶とするときに得られます。またイエス・キリストの贖罪を理解し、主が救い主、贖い主であることを認め、贖いの影響が生活に及ぶようにするときに起こるのです。個人的な改心は、神殿で誓約を交わし、伝道に出て将来自分の家族を持つ備えをする上で助けとなります。改心すると、学んだことを人と分かち合いたいと願うようになり、確信と力を持って人に明かしする自信と能力が増し加えられます。福音を分かち合いたいという願いと大胆に明かしする自信は、真の改心の当然の結果なのです。救い主はペテロに、あなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさいと教えられました。預言者であり戦士でもあったヨシュアを覚えていますか。自分が改心しただけでなく、イスラエルの子らを神の身元に導くために生涯働き続けました。旧約聖書にはこうあります。イスラエルはヨシュアの世にある日の間、常に主に仕えた。真に改心した人は、贖罪の力に頼り、自らの魂に救いを得、その人を知るすべての人々に手を差し伸べて、強い影響を及ぼすのです。福音に従い、聖なる場所に立つことは、必ずしも心地よく楽なことばかりではありませんが、そうする価値があると明かします。主はエマ・スミスに、この世のものを捨てて、この世に勝る世のものを求めなければならないと勧告されました。私たちには、この世に勝るものがどれほど素晴らしいものか見当もつかないだろうと思います。天におられる愛情あふれる御父の最大の願いは、福音に従い改心しようと努力する私たちを助けて祝福することであると明かします。 御父がとりわけ関心を寄せていること、そして技は私たちに不死不滅と永遠の命をもたらすことであるとご自身が明言しておられます。私たちが御父の身元に戻ることを望めておられます。福音の教義に従い日々し実践するときに改心し、家庭でも世の中でも大いに善を行う仲立ちになると明かしします。その目標に向かって毎日努力するときに祝福がありますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Thank you for these powerful messages.
力強いメッセージに感謝いたします。これから聖歌隊と全員で立って、世はよく働く人を求むを歌います。賛美歌の後、70人会長会のリチャード・J・メインズ長老からお話を聞きます。続いて十二使徒定員会のリチャード・ G・ スコット長老からお話を聞きます。その後、聖歌隊が王贖い主を歌います。
末
日聖徒イエス・キリスト教会第183回半旗総大会の模様をお届けしています。
Every morning when we wake up, we face.
毎朝目覚めると、私たちはさまざまな人生の課題に満ちた新たな日を迎えます。このような課題はさまざまです。肉体的な問題や経済的な損失、人間関係での苦労、情緒的な試し、さらには信仰上の葛藤を抱えることもあります。人生で直面する問題の多くは解決し克服することができます。しかし難解で克服することが不可能であり、 次のように行くまで解決しないものもあります。解決できる問題に一時的に耐え、解決できない問題に耐え続ける際、次のことを覚えておくことが大切です。すなわち、私たちが育む霊的な強さは、人生で直面するあらゆる問題を主力耐える助けとなるということです。兄弟姉妹の皆さん、私たちには愛に満ちた天の御父がおられます。御父は私たちを地球に送り、私たちが天父の身元で永遠の命を受けるにふさわしいものとなるために学ぶ必要のある教訓をそれぞれ学べるようにしてくださいました。預言者ジョセフ・スミスの生涯のある出来事がこの原則を物語っています。預言者は幾人かの人たちと共にミズーリ州リバティの監獄で何ヶ月もの間過ごしました。監獄の中で苦しみを味わっていた預言者ジョセフは、へりくだり祈りを捧げ、生徒たちが当時の苦しみから解放されるようにと主に懇願しました。主はその答えとして預言者ジョセフと全ての人に次のことをお教えになりました。私たちが直面する問題に守備よく耐えるならば、その問題は最終的には私たちの益となると教えられたのです。主はジョセフの嘆願に答えてこのように言われました。息子よ、あなたの心に平安があるように、あなたの逆境とあなたの苦難は束の間に過ぎない。その後あなた方はそれをよく耐え忍むならば、神はあなたを高いところに上げるであろう。天の御父は私たちの人格を試すために人生の旅路を定められました。私たちは悪と善と悪双方の影響にさらされ、与えられた選択の自由を使ってどの道を行くかを自分で決めます。古代の預言者サムエルが教えたように、あなた方は自由であり、あなた方は随意に行動することを許されている。見よ、神はあなた方に知識を与えてあなた方を自由にしてくださったからである。天の御父は死すべき状態にある私たちが常に正しく義にかなった選択ができないこともご存知でした。私たちは完全ではなく、過ちを犯すため天父の身元に戻るためには助けが必要です。必要な助けはイエス・キリストの教えや模範贖いの犠牲を通して与えられます。救い主の贖いの犠牲は悔い改めの原則を通して将来私たちに救いと勝利をもたらします。正直に心から悔い改めるならば、贖いを通して私たちは清くなり、本質を変え、守備よく問題を耐え忍むことができるのです。耐え忍ぶことはイエス・キリストの教義に含まれる大切な原則です。それが重要なのは、義において耐え忍ぶ能力が永遠の行く末に影響を与えるためです。ニーファイ第2章31章で預言者ニーファイは、私たちがイエス・キリストがお受けになったのと同じ救いの儀式をであるバプテスマを受け、聖霊の賜物を受けた後、キリストの言葉をよく味わいながら力強く進み、最後まで耐え忍ぶならば、見よ、御父はあなた方は永遠の命を受けると言われると教えています。したがって御父の祝福の中で最も大いなるものである永遠の命を受けるには、適切な儀式をすべて受け、さらに関連する制約を守り続けなければなりません。言い換えれば、守備よく耐え忍ばなければならないのです。最後まで義のうちに耐え忍ぶ能力は、証の強さと戒心の度合いに直接関係しています。証が強く、イエス・キリストの福音に真に戒心しているとき、私たちの選択は霊感を受け、キリストを中心としたものとなり、義のうちに耐え忍びたいという望みを支えてくれるでしょう。証が弱く、戒心が表面的である場合、世の誤った慣習につられて良くない選択をしてしまう危険が一層増します。肉体的に耐え忍ぶために必要な努力の例となる経験を紹介し、霊的に耐え忍ぶために求められる努力と比較したいと思います。私は伝道を終えると、評判の高いコーチであり作家でもある人物のもと、カリフォルニア州のある大学でバスケットボールをする機会を得ました。このコーチは選手たちがシーズンの開始前に体を鍛えておくことをとても重視していました。私たちはコートでボールに触る前に、まず学校の近くの丘のクロスカントリーコースを厳しい制限時間内で走ることを求められました。デッドウォッチから帰ってきたばかりの私が初めてこのクロスカントリーコースを走ったとき、死んでしまうかと思ったのを覚えています。 コーチが目標として設定した制限時間内で走れるようになるまでには、厳しい訓練を何週間も積まなければなりませんでした。このコースを完走するだけでなく、ゴールライン間近でスピードを上げて走ることができた時の気持ちは最高でした。バスケットボールで上手にプレーするには体を鍛えておく必要があります。肉体的に良いコンディションになるには献身、忍耐、自己鍛錬などの代価が求められます。霊的に耐え忍ぶ力にも代価が伴います。同じ代価、すなわち献身と忍耐、自己鍛錬を必要とするのです。証を長く耐えうるものにするには肉体と同様鍛えておく必要があります。では証を鍛えるにはどうすればよいのでしょうか。バスケットボールにあった肉体に鍛えるには、単にテレビでバスケットボールを観戦しているだけでは不十分です。同様に証を鍛えるには、総大会をテレビで見ているだけでは不十分です。イエス・キリストの福音の基本元素を研究し学び、それに従って生活するよう最善を尽くさなければなりません。これこそがイエス・キリストの弟子となる方法であり、長く耐えうる証を築く方法なのです。人生の中で逆境にあったときに、イエス・キリストの属性に習いたいと望むならば、霊的に準備ができていることが不可欠です。霊的に準備ができているとは、霊的なスタミナを培い、霊的に鍛えられた状態であるということです。霊的に鍛えられているため、常に正しいことを選ぶことができるでしょう。福音に従った生活をする望みと能力が揺るぎないものとなるでしょう。ある詩には、あなたは川に押し流されない岩にならなければならないとあります。私たちは毎日問題に直面するため、霊的なスタミナを毎日養う努力をすることが重要です。霊的なスタミナを培うならば、世の誤った慣習も日々の個人的な問題も義において耐え忍ぶ能力に悪影響を与えることはほとんどないでしょう。霊的なスタミナの良い模範は、私たちの家族歴史の中に見て取ることができます。先祖のさまざまな話の中に耐え忍ぶという良い特質を示す模範を見出すことができるでしょう。私自身の家族歴史がこの原則を実証しています。私の曽祖父であるジョセフ・パトソン・メインズは1856年にイングランド・ヨークシャーのハルで生まれました。彼の家族はイングランドで教会に加わり、ソルトレイクシティに移りました。1883年にエミリー・キープと結婚し、8人の子供の親となりました。1910年6月、曽祖父は53歳の時に専任宣教師に召されました。妻と8人の子供の助けを得て、母国であるイングランドに戻り伝道しました。約2年間忠実に奉仕した彼は、ある日同僚と自転車に乗ってイングランドのグロスターにある日曜学校に向かっていましたが、途中でタイヤがパンクしました。彼は損傷の度合いを確かめようと自転車を降りました。損傷がひどく修理に時間がかかることが分かると、自分は後から行くので先に行って日曜学校を始めておいてほしいと同僚に伝えました。そう言い終えるや否や、彼は地面に倒れ込みました。心臓発作による即死でした。
Never saw。
ジョセフ・バトソン・メインズは二度とこの世で妻と8人の子供に会うことはありませんでした。遺体をソルトレイクシティに移送し、古いウォータールーアッセンブリーホールで葬儀が行われました。十二使徒のアンソニー・ W ・アイビンズ長老が葬儀で語ったことは、人生と死、耐え忍ぶことについて重要な教訓を教えてくれます。福音が私たちに与えてくれるものはこれです。すなわち、死を免れることではなく、境ある復活に対する望みにより死に打ち勝つことです。このことはジョセフ・メインズに当てはまります。人が義のうちに信仰を持ったまま真理を守りながら命を捨てたと知り、喜びと満足を感じます。この先祖の話は、曽祖父が示してくれた耐え忍ぶことと霊的なスタミナの模範に従うために全力を尽くすよう促してくれます。 また曽祖父の妻エミリーの信仰にも同じぐらい感化されます。曽祖父の死は曽祖母の人生に重荷となったに違いありません。しかし彼女の証は強く、完全に改心していたため、真理を守りながら女手一つで8人の子供を支えて残りの生涯を過ごしたのです。使徒パウロはこのように述べています。一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。この地上で私たちが参加すべき競争は障害物だらけの耐久レースです。このレースの障害物は毎朝目覚めて直面する数々の問題です。私たちはレースを走り、道徳的な選択の自由を行使し、正しいことか誤ったことかを選ぶためにこの地上にいます。立派に守備よくレースを走り終えて天の御父の身元に帰るには、献身と忍耐、自己鍛錬という代価を払わなければなりません。私たちは霊的に鍛え、霊的なスタミナを培う必要があります。真の改心へと導く強い証が必要です。そうするならば、直面するあらゆる問題に耐え忍ぶために必要な平安と力を自分自身の中に見出すことができるでしょう。ですから朝目覚めてどのような問題が待ち受けていようと、このことを覚えておいてください。あなた方が培った霊的な強さと主の助けが合わされば、レースの最後にあなたは使徒パウロが述べたような自信を得ているでしょう。私はすでに自身を犠牲として捧げている。私が世を去るべき時は来た。私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき皇帝を走り尽くし、信仰を守り通した。今や義の冠が私を待っているばかりである。かの日には公平な審判者である主がそれを授けてくださるであろう。愛に満ちた天の御父と御父の偉大な永遠の幸福の計画が実在し、そのために私たちはこの時代に地上にいることを証しします。耐え忍ぶための力を自分自身の中に育むよう、主の御霊がすべての人を導いてくださいますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
最近恵まれてアイダホ州から来た実に印象的な青少年のグループと会う機会がありました。その中の一人の高潔な若い女性から、私たちが生活の中で今この時期に実践しなければならない最も大切なことは何だと思われますかと尋ねられました。私は生活の中でイエス・キリストの食材の力を認識するようになることを提案しました。今日私はその力の持つ一つの側面、すなわちイエス・キリストの食材を通して受けられる個人の強さについて説明します。モルモン書の中には、アンモンとその同僚たちが野蛮で堅くなで残忍な民のもとへ行ってイエス・キリストの福音を教えたという記録があります。民の多くが改宗し、自分たちの罪深い行いを捨て去ることを選びます。その改心が完璧だったために、彼らは武器を地中に埋め、二度と使わないという誓約を主と交わします。その後、回収しなかった腹からの多くが攻撃を仕掛け、彼らを殺し始めます。ところが今や忠実な民となっていた彼らは、武器を取って自分の霊の命を危険にさらすよりも剣の前に屈することを選びます。彼らの義にかなった模範のおかげで、彼らよりも多くの人々が回収し、背きに使う武器を投げ捨てたのです。アンモンを通じて主はこの民を導き、ニーファイ人の中に避難させられます。そしてこの民はアンモンの民という名前で知られるようになります。長年にわたりニーファイ人は彼らを守ってきましたが、やがてニーファイ人の軍隊が弱くなり始めたために、援兵がどうしても必要になります。アンモンの民は自分たちの霊の命にとって重大な岐路に立たされます。彼らはそれまでずっと制約に忠実であり、決して二度と武器を取ることはありませんでした。しかし父親には家族を守る責任があるということも理解していました。 その責務は彼らの交わした誓約を破ることを考えるに値するほど大きなもののように思われました。思慮深い真剣指導者であったヒラマンは主と交わした誓約を破ることは決して正当化されないと知っていました。そこでヒラマンは霊感に満ちた選択肢を提供します。アンモンの民の息子たちは父親と同じ罪を犯して罪ありとされたことがないので同じ誓約誓いを立てる必要がないことを思い起こさせました。息子たちは非常に若かったのですが肉体的には屈強であり、さらにもっと大切なことは徳高く汚れがないという点でした。また母親の信仰によって強められ信仰によって強められてもいました。こうして彼らの預言者である指導者であるヒラマンの指揮下に入ったこの青年たちは父親に代わって自分の家族と家庭を守ったのです。この重要な決断に関わる一連の出来事はイエス・キリストの食材が神の子供たちの生活にどのように個人の強さをもたらすかを示しています。父親たちの気持ちを考えてみましょう。自分たちの過去の背きのために気球の時に妻や子供を守れないと知ってどのような思いになったでしょうか。今や息子たちが直面しなければならなくなった過酷な状況を直に知っていたためきっと密かに涙を流したでしょう。本来子供ではなく父親が家族を守るはずだからです。父親たちの悲しみの深さがうかがえます。霊感を受けた彼らの真剣指導者が再び武器を取ることを考え始めた父親たちに対して彼らが滅びることになりはしないかと懸念したのはなぜだったのでしょうか。主はこう宣言されています。見よ、自分の罪を悔い改めた者は許され、主なる私はもうそれを思い起こさない。この忠実な父親たちは罪を悔い改めてから長い時間が経過していてイエス・キリストの贖罪によりすでに清められていました。それなのになぜ自分の家族を守らないように勧告されたのでしょうか。イエス・キリストの贖罪によって人が清められるというのは根本的な真理です。私たちは清く汚れのないものになることができます。しかしながら愚かな選択をした時には長期間にわたってその結果を受けなければならないこともあります。悔い改めを貫通する上で不可欠なステップの一つは過去の罪がもたらすそうした短期及び長期の結果に耐えることにあります。自分たちが行った選択のためにアンモンの民の父親たちは過去に肉欲にさらされた経験があります。そしてその肉欲は再び彼らの弱点となる恐れがあり、サタンはそこに付け入ろうとするでしょう。サタンはかつて罪を犯したという私たちの記憶を利用して自らの影響下に引き戻そうとします。その誘惑を避けるために私たちは絶えず警戒していなければなりません。忠実なアンモンの民の父親たちにも似た状況にありました。忠実な生活を何年も続けていたとしても過去の罪の記憶に引き込もうとする力から自分を霊的に何としても守る必要があったのです。数多くの戦いの合間に司令官モロナイは最も弱い町をいくつか選んで防備を固めるよう指示を出しました。またテアンクムは彼らに堀の内の内土手の上に木材で胸壁を築かせ、さらにその胸壁に堀から上げた土を盛らせた。このように町を木材と土からなる非常に高い丈夫な防壁で囲んだ。司令官モロナイは強さを生み出すためには弱い部分の防備を固めなければならないことを理解していたのです。アンモンの民の父親たちの状況もおおむね同じでした。自分たちの忠実な生活と過去の不義な行動との間により高くより幅の広い砦を築く必要があったのです。その息子たちは義にかなった習慣に伴う祝福を受けていて、同じ誘惑に対してもろくはありませんでした。こうして自分たちの霊的な幸福を危険にさらすことなく忠実に家族を守ることができたのです。 過去の愚かな選択の結果から解放されたいと願う人にとって喜ばしい知らせとは、主が弱さと背きを全く異なった見方で見ておられるということです。主は悔い改めていない背きに対しては罰を与えると警告される一方で、弱さについては常に憐れみを持って語っておられます。アンモンの父の民の父親たちについては、自分の親から誤った伝統を教えられていたことをある程度考慮に入れるべきでしょう。しかし天の御父の子供は皆キリストの光とともにこの死すべき世にやってきます。動機が何であれ、罪深い行為は人を霊的に弱めることになり、そこにサタンが付け入ろうとするのです。幸いにも彼らは福音を教えられて悔い改め、イエス・キリストの贖罪によってサタンの誘惑に屈しない霊的にはるかに強い存在になってなりました。彼らは過去の残忍な性質に戻りたいという誘惑は感じていなかったようですが、それでも預言者に従うことで人々を騙し、巧みに自国に誘い落とす機会をサタンに与えませんでした。救い主は贖罪によって彼らを罪から清めただけでなく、彼らが真剣指導者の勧告に従順であったので、彼らを弱さから守り強めることができたのです。罪を捨てるという謙遜で生涯変わることのなかった彼らの決意は、家族を守るために戦場で成し得るどのようなことよりもはるかに大きな影響をもたらしました。彼らの服従はいかなる祝福も彼らから奪い去りませんでした。服従は彼らを強め、数多くの将来の世代を祝福したのです。この物語の結末は、主の憐れみによっていかに弱さを強さに変えていただけるかを示しています。あの忠実な父親たちは息子たちをヒラマンに託して戦場に送り出しました。息子たちは激しい戦場で戦い、皆何らかの傷を負いますが、一人として命を失ったものはありませんでした。この若者たちは疲れ切ったニーファイ軍にとってまたとない援軍となりました。戦地から帰還した彼らは忠実で霊的に強くなっていました。家族は祝福され、守られ強められたのです。現在でもモルモン書を研究する無数の人が、この汚れのない義にかなった息子たちの模範によって強化されています。誰もが人生のどこかで愚かな選択をしたことがあります。誰であろうとイエス・キリストの贖罪による贖いの力がどうしても必要なのです。私たちは皆いかなる背きをも悔い改める必要があります。主なる私はほんのわずかでも罪を見過ごしにすることはないからである。見過ごしにされないのは、主のようなものとなるためには何が必要かということを主がご存知だからです。私たちの多くが自分の人格の中で改善しなければならない弱さを見過ごしにしています。私たちはアンモンの民のように、サタンが付け入ろうとしている過去の過ちと私たち自身との間に、イエス・キリストの贖罪によって霊的な砦を築くことができます。アンモンの民の父親たちは自分の周囲に霊的な守りとなる砦を築いたがゆえに、自身にも家族にも祖国にも将来の世代にも福音と強さをもたらすことができました。私たちも同じです。それではこうした永遠の砦を築くにはどうしたらよいのでしょうか。第一のステップは、真心から徹底的に完全な悔い改めをすることです。イエス・キリストの贖罪により私たちは皆清くなることができ、背きの重荷は軽くされます。忘れないでください。悔い改めは罰ではないのです。 より栄光に満ちた将来に向かって進む希望に満ちた道なのです。天の御父は私たちが自分の弱さと忠実さとの間に砦を築けるよう道具を備えてくださいました。次の提案について考えてみてください。自分自身のために誓約を交わし儀式を受けてください。次に自分の先祖の身代わりとして神殿で儀式を施せるよう確実に一貫して取り組んでください。教会に出ない人やあまり活発でない家族や友人と福音を分かち合ってください。真理を分かち合うことによって自分の生活に新たな熱意が生じます。どんな教会の召しであっても忠実に奉仕をしてください。特にホームティーチングや家庭訪問の責任ではそうです。毎月15分だけのホームティーチャーや訪問教師にならないでください。そうではなく家族の一人一人に助けの手を差し伸べてください。相手を個人的に知るように努めてください。本当の意味で友人となってください。愛ある行いにより彼ら一人一人にどれほど深い関心を寄せているかを示してください。最も大切なことは自分の家族に仕えることです。伴侶や子どもの霊的な成長を最優先してください。家族一人一人を助けるためにどんなことができるか心を配ってください。時間と関心を惜しみなく捧げてください。これら一つ一つの提案には共通するテーマがあります。人生を人に対する奉仕で満たすということです。天の御父の子供たちへの奉仕のために自分の命を失うことでサタンの誘惑は皆さんの人生の中でその力を失うことでしょう。天の御父が皆さんを深く愛しておられるのでイエス・キリストの贖罪はその効力を及ぼせるのです。これは素晴らしいことではないでしょうか。皆さんの中には愚かな選択の重荷を感じたことのある人が大勢いることでしょう。しかし皆さん一人一人が主の許しと憐れみのと強さからもたらされる高める力を感じることができます。私が実感してきたように皆さん一人一人もそう実感できることを証しします。イエス・キリストの御名によりアーメン。
美しい音楽を提供してくれたタバナクル合唱団に感謝します。同様にお話をしてくださった皆さんとこの大会の準備に携わってくださった方々に感謝をお伝えします。この部会の最後の話者は私たちの愛する預言者トーマス・S・モンソン大官庁です。モンソン大官庁のお話の後、聖歌隊が感謝を神に捧げんを歌います。その後70人のフランシスコ・ J ・ビニャス長老が閉会の祈りを捧げます。
In my journal tonight,
今晩の私の日記に書こうと思っていることがあります。これがこれまで体験したことのある総大会の中で最も霊的なものでした。すべてが最も偉大で霊感にあふれるものでした。兄弟姉妹の皆さん、6ヶ月前総大会に共に集った時、私の愛する妻のフランシスは入院していました。その数日前に転んで大怪我をしたのです。数週間傷を治そうと勇敢に戦いましたが、5月に永遠の来世静かに旅立ちました。妻を失った悲しみは深いものでした。私たちは1948年10月7日にソルトレーク神殿で結婚しました。生きていれば明日65周年の結婚記念日を祝うことができたでしょう。私は妻を生涯こよなく愛してきました。妻は信頼するパートナーであり親友でした。妻がいなくて寂しいという言葉では私の深い思いをお伝えすることは到底できません。この大会で私がデビッド・O・マッケイ大官庁から十二使徒定員会に召されてから50年の月日が経ちます。その間ずっと愛する伴侶がこれ以上申し分のないほどよく私を支えてくれました。私が召しを果たせるように数えきれない犠牲を払ってくれました。何日も時には何週間も妻子のそばにいられないこともよくありましたが、妻の口から不平の言葉は一言も聞いたことはありませんでした。まさに天使のような人でした。妻が亡くなってから皆さんが溢れるばかりの愛を示してくださったことに家族ともども御礼申し上げます。世界中から何百枚ものカードや手紙をいただきました。妻を称賛する言葉や家族への哀悼の言葉が書かれていました。また美しいお花をたくさんいただきました。妻の名前で教会中央宣教師基金へ多額の献金をしていただいたことにも感謝しております。後に残された者たちを代表して皆さんの真心からの温かい思いやりに深く感謝の意を表します。この辛い別れの時を過ごす間、私に最も大きな慰めをもたらしてくれたものはイエス・キリストの福音に対する証し、そして愛するフランシスは今なお生きているという知識です。この別れは一時的なものであることを私は知っています。私は地上でも天でもつなぐ権能を持つ者により、妻と神の御愛で結び固められました。いつか再び結び合わされ、 もう二度と別れることはなくなることを知っています。これこそが私の支えとなっている知識です。兄弟姉妹の皆さん、こう言っても差し支えないでしょう。苦しみや悲しみを全く経験したことのない人は一人もいません。同様に人類の歴史上でかつて動乱や苦難が全くなかった時期は一度もないのです。私たちは人生の苦境に遭遇すると、どうして私がこんな目にという問いを発する誘惑に駆られます。時にはトンネルの先に光が見えないことも、夜明けが来ないかのように思える時もあります。私たちの周りには夢が破れて失望する人、希望が打ち砕かれて落胆する人が溢れているように思われます。ギレアデに入港はないのだろうかという聖文に記された嘆願を口にします。もう見捨てられた、希望がない、孤独だと感じます。私たちは自分の不幸を悲観主義という歪んだレンズを通じて見る傾向があります。忍耐という天の徳がしばしば必要とされることを忘れ、問題を解決しようと焦ってしまうのです。私たちが経験する困難はまさしく忍耐力が試される機会です。私たち各人は次の根本的な問いに答えなくてはなりません。諦めるのか、それとも最後までやり通すのか。困難を乗り越えることは自分にはできないと思って諦めてしまう人もいます。最後までやり通すには人生のまさに最後まで耐え忍ぶことが必要です。誰にでも起こりうる人生の出来事について考えると、昔ヨブが言ったように、人は生まれて悩みを受けるのだということができます。ヨブは全くかつ正しい人で、神を恐れ悪に遠ざかっていました。信心深く裕福であったヨブは、どのような人にも耐えられないような試練に遭います。財産を奪われ、友からあざけられ、苦痛を味わい、家族を失って心が粉々になったヨブは、神を呪って死になさいと言われます。しかしこの誘惑を退け、ヨブは気高い心の奥底からこう宣言します。見よ、今でも私の証人は天にある。私のために保証してくれるものは高いところにある。私は知る、私をあがなう者は生きておられる。ヨブは忠実さを全うしました。私たちも困難に遭遇したとき、そのようにするでしょうか。人生の苦難に押しつぶされそうなときには、他の人々も同様の経験をし、それに耐え乗り越えてきたことを思い起こしてください。この時満ちる真剣時代における教会歴史は、苦闘しながらも揺らぐことなく元気を出した人々の経験で満ちています。どうしてそのようなことができたのでしょうか。イエス・キリストの福音を生活の中心としていたからです。この姿勢は人生でどんなことにあっても耐え忍ぶ力となります。厳しい試練がなくなるということはありませんが、そのような試練と向き合い、勇敢に取り組み、打ち勝つことができるのです。私はあなたを見放すことも見捨てることもしないという主の約束と保証によって、私たちは苦しみのベッドから起き上がり、涙で濡らした枕から顔を上げ、天へと心を向けるのです。そのような慰めほど価値のあるものはありません。自らの召しに伴う責任を果たすべく、全世界のつつうらうらを旅する中で、多くのことを理解できるようになりました。誰もが悲しみや苦しみを経験するという事実もその一つです。私は深い悲しみに対処したり、病気にかかったり、離婚を経験したり、道をそれた子供のことで悩んだり、 罪の結果に苦しんだりしている人々と会って話をしたことがあります。その時に目にしたすべての苦しみや悲しみの丈がどれほどのものか、私には到底押し量ることができません。苦しみや悲しみのリストは際限なく続きます。なぜなら数えきれないほど多くの問題に見舞われる可能性があるからです。一つの例だけを挙げるのは難しいことですが、それでも試練について考えるためにブレムス兄弟のことが思い浮かびます。私が少年だった頃の日曜学校の教師です。彼は忠実な教会員で思いやりの深い人でした。彼とその妻のサディには8人の子供がいましたが、その多くが年齢的に我が家の子供と同じでした。妻のフランシスと私は結婚して別のワードに移りましたが、その後私たちはブレムス兄弟姉妹と彼らの家族に結婚式と葬式、さらにはワードの同窓会で会いました。1968年にブレムス兄弟は妻のサディを亡くしました。また年の経過とともに8人の子供のうち2人が亡くなりました。13年ほど前のある日のこと、ブレムス兄弟の長女から電話がありました。彼女は自分の祖父が105歳になったと説明し、こう言いました。祖父は小さな介護センターで暮らしていますが、日曜日には毎週家族全員と会って日曜学校のレッスンをしています。彼女はこう続けました。先週の日曜日、祖父はこう言いました。みんな、私は今週死ぬ。トミー・モンソンに電話をしてくれないか。彼には何をすべきかが分かるだろう。私はその翌日の晩にブレムス兄弟を訪問しました。久しぶりの再会でした。彼は耳が聞こえなくなっていましたから、話しかけることはできません。目が見えなくなっていましたから、メッセージを書いて読んでもらうこともできません。ご家族は彼の右手の指を取って、左の手のひらに訪問者の名前を綴ることでコミュニケーションを取っているとのことでした。何かメッセージがあれば同様の方法で伝えていました。私はその方法に倣って彼の右手の指を取って、左の手のひらに TOMMY MONSONすなわちトミー・モンソンと綴りました。それは彼がかつて呼び慣れた名前でした。ブレムス兄弟は正気を取り戻し、私の両手を取ると自分の頭に置きました。私は彼が真剣の祝福を受けたいと望んでいることを知りました。介護センターまで車で送ってくれた兄弟と一緒に、私はブレムス兄弟の頭に手を置いて希望通りに祝福を授けました。祝福の後、視力のない彼の目から涙が溢れました。彼は感謝を込めて私たちの手をしっかりと握りました。たとえ私たちが口にした祝福の言葉は聞こえなくても、強い御霊が注がれていたので、きっと御霊によって彼は必要な祝福が与えられたことを理解したと思います。この素晴らしい男性はもう見ることも聞くこともできませんでした。昼も夜も介護センターの一室から外へ出ることができませんでした。それでも彼の顔に浮かんだ微笑みと彼の唇の動きが伝えるメッセージは私の心を揺り動かしました。彼はこう言ったのです。ありがとう。天のお父はなんとお優しい方なのだろう。その週のうちにブレムス兄弟は自ら予告した通りに世を去りました。自分に欠けているものについてくよくよ悩むのではなく、自分が受けている多くの祝福にいつも心の底から感謝する人でした。天のお父は私たちに喜びをもたらす多くの祝福をお与えになりますが、それと同時に避けて通れない試しに立ち向かい、それを乗り越えるときに私たちが学び成長し強くなることもご存知です。私たちは辛い悲しみを経験したり、胸を痛めたり、極限まで試されることがあるのを知っています。しかしそのような経験を通じて より良い方向に変化し、天の御父が教えておられる方法で人生を立て直し、過去の自分とは違う人物、すなわち自分、過去の自分よりも善良で理解力があり、同情心にあふれ強い証を持った人物となることができるのです。我慢し耐え忍ぶことだけでなく、光と影をくぐり抜け霊的に磨かれることも私たちの人生の目的であるべきです。克服すべき試練、解決すべき問題がなければ、いつまでたっても現在の自分と変わらないでしょう。永遠の命という目標を目指して進歩することもほとんど、あるいは全くないでしょう。一人の詩人がまさしく同じような考えを次のような言葉で表現しています。良い木材は穏やかな環境で育つものではなく、風が強ければ強いほど木は丈夫になる。空が遠ければ遠いほど木は高くなり、嵐が激しければ激しいほど木の強度は増す。日光と寒さ、雨、そして風、木の中にも人の中にも良い木材は育つ。私たちの経験する最大の試し、痛み、苦しみを理解することがおできになるのは主だけです。逆境の時、私たちに平安を与えることがおできになるのは主だけです。次のような慰めの言葉で私たちの苦しむ心に触れることがおできになるのは主だけなのです。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝を覆うて私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝は覆いやすく、私の荷は軽いからである。最良の時であっても最悪の時であっても主は私たちと共におられます。このことが変わることは決してないと主は約束されました。愛する兄弟姉妹の皆さん、私たちが時の流れや人生の危機に左右されることなく、天の御父に献身できますように。私たちは主を覚えるために困難を経験する必要はありません。強いられて謙遜になり主を信じるようなことがあってはなりません。私たちがいつも天の御父に近くあろうと努力できますように。そうするためには御父に祈り、御父の言葉に耳を傾けなければなりません。私たちは良い時も悪い時も文字通り主を絶えず必要としています。主の次の約束をいつも忘れませんように。私はあなたを見放すことも見捨てることもしない。全身全霊をもって私は証しします。神は生きて私たちを愛しておられます。神の一人子は生きて私たちのために亡くなられました。イエス・キリストの福音は私たちが経験する人生の暗闇を貫いて輝く光です。いつまでもそうでありますように。イエス・キリストの聖なる御名によって祈ります。アーメン。
私たちの愛するお父様、この素晴らしい部会の後でお父様に感謝をお伝えいたします。霊感を与える素晴らしいメッセージをお父様のしもべたちから伺いました。また御子の回復された福音に感謝いたします。また御子の贖いによって私たちの生活に及んでいる祝福に感謝します。今朝試練や苦しみに遭っている方々に祝福を求めてお祈りいたします。そのような苦しみが御子の贖いの喜びに飲み込まれますように、また福音を述べ伝える方々のためにお祈りいたします。今日私たちが受けたメッセージを心に受け入れることができますよう、イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。
末日聖徒イエス・キリスト教会第183回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会の中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。